はい、皆さんお久しぶりです。文芸同人サークル明日から休校です。です。はい、というわけで、まあ1ヶ月ぶりのね、メンバー勢揃いの収録というわけですが、
はい、
はい、まあ、皆さんお久しぶりですけどこの、 あの収録の時に集まる1ヶ月1回でとりあえずね、みんなの生存確認というかそんな感じのサークルですけど、お
ツイッター頻繁にツイートを見てたら割と合ってる気がするんだよ、
う
ん、
そうだよね。特にね、あの実際にリアルで会うことも年、まあ半年に3ヶ月に1回ぐらいかな、それでもあるんだけど、うん、それでも久しぶりに会って気がしないっていうかまあそれもそのなんだろう、スカイプとツイッターのせいというかね、なんかそういうのもありますけども、うん、まあそんなこんなでやってる休校ラジオもですね、今回です、第20回ということになりました。
あ、20回なんだ。
ですね、20回やってきましたけども、今までびっくりですよね。で2月から始めて、
うんうん、
去年2月じゃない、去年の12月に結成したのかな、去年じゃない、あの2009年で、今年でですね、丸2年になりまして、今年からですね、常にあの活動3年目になりますね。
あ、
明日から休校ですね。長いことやってるようでね、
懐かしいなぁ。
懐かしいです、う
ん、あの頃はまだギリギリ、あれ大学生だったんだ、大学生じゃん、
あ、大学あの僕も学生でしたね。
ああそっか、
うん、物質で撮ったじゃん、ラジオ。
そう、
あ、そっか、
うん、で、まああのそろそろ卒業するっていう手前の分振りの時に結成したんですよね、確かに。
うん、
あの分振りってことで、まあそれからもうね、はい、もうね、2年経ってしまいましたけど、で皆さんお変わりなくという感じてか本当変わんないですからね、 2年ぐらいじゃね、お互い。
そう、それは、うん、まあね、
けど、まあ、その間に、あの、うずいくんが、プロになったりとか。
あれ、そうだっけ？
そうですね。その間、だって、その当時はまだ、あの、うん、多分、SD の結果待ちだったと思うよ。
ああ。もうね、なんか、頭の中でね、過去の出来事のね、時間がね、よくわかんなくなってるんだよね、前後が。
SD の結果、
全然。
多分、一時も出てなかったんじゃないの？その時、結成時は。
ああ、いや、あ、
出てなかった。
確かね、そっか、その時は出てくて、うん、初めて分振りの時に、
うん、
急遽デビューしましたって言えるようになって、
そうそうそう、
で確かその時誰かに、うん、その受賞した時どんの電話とかいつ来たみたいなことを聞かれたんだけど、
うん、
その時も記憶がヤフーで適当に答えた
ってのその時
博士の挨拶終始みたいな感じになってる、
うん、すぐ忘れちゃう。
まだ20ね、お互いまだ24ですからね、今年、まあ25ですけど、まあ、そんな感じでやってますけど、まあ恒例のですね、メンバー紹介からさせていただきたいと思います。というわけで、うずきお願いします。
はい、はい、うずき龍之介です。
はい、
ここ最近はその今日1日書く 分量を決めて、
はい、
それを早く終わらせれば終わらせるほど、
はい、
ダークスをプレイする余裕が生まれるっていう。
なんか、あれだね、あの、小学校の時に宿題早く終わらせて遊ぼうみたいな、できるこのパターンですよね。
あの、それで、リズムをつかむ。
なんか、真剣ゼミの漫画みたいな、なんか、この20分で終わっちゃうから、もう終わらせて、もうゲーム出てきみたいなさ、感じを僕は思いますけど。
もう、なんか、そっか、これ。なんだろう、夏休みの宿題状態なのか。
うん、でですよ、あの、この、明日から休校ですが3年目って言ってるじゃないか。
うん。
だからそろそろ、うずきくんも2年目とか、ですよ。サッカーデビューして。2年経つじゃない。
ああ、そうだね。そうだね。うん。
ベッド、何？中堅サッカーの。
中堅ではないんじゃない。
けどもうさすがに新人でなくなってきてたかも。
新人や
の。だってもう後輩、あの、下の SD の後輩があって2年ぐらいで、2年後輩ぐらいがいるわけでしょ。
そうだね。
うん。
なんだろう。全然感覚がないね。
ないっす。さっぱり2年ですよ。
うん。 なんだろう、何か何もパワーアップしていない気がする。
なことないですよね。まあ、あれですよ。
はい。
あの、そう、なんだっけ、ダークソウル何、
うん、そうそう、ダークソウル。ゲームね。
ダークソウルの力で。でそれは、ネット、あの、協力プレイみたいなことをしてる。
そう、協力プレイできるんだけど、うん、そう、協力プレイでオンラインにしているせいで、うん、そのパソコンの方がおろそかになった結果、うん、ちょっと今日は収録に遅れてしまったっていう。あ、まあ
ね、ダークソウル優先っていうのを最初に決めたことですもんね。基本的にゲーム、あの、優先順位的にね、小説ゲームで収録ですから。まあ、そんなことで。
本当申し訳ないです。
はい、宇崎りるすけ君です。よろしくお願いします。
はい。
はい、というわけで、じゃあ次、水さん、どうぞ。あ、
はい。はい。おはようございます。
はい、おはようございます。
システム、末モードで起動します。
はい。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今の何？
今のは同じ、ダークソルと同じフロムゲーのアーマードコア。
ああ、
起動した時の。うん。いや、もうね、アーマードコアね、クソゲーだよ。勝てないもん、誰にも。
強いんだ、やっぱり。
なんかね、いや、ちゃんと、どの武器が強いとか研究して挑めば、まともに戦えるんだろうけど、ね、1日に1時間しかできない人間と1日に30時間できる人間とじゃ差が歴然とするじゃん。フリー対戦すると、
まあ、その
もうね、
まあ、
イライラが募るばっかりだよ。
まあ、どうやって24時間のところを30時間に増やす裏技があるのかよく分かりません。
そこはもうフロムソフトウェア仲間として分かる、
うん、
本当にすぐ熟練者に乱入されて、うん、もう殺されるっていう。
サクってね。
サクって。
一瞬で走行5万あるタンクの走行が一瞬でね、ゼロになるんだよ。
あるある。
だから職業パイロットの人が日本人に結構いるってことでしょ。アーマードカーのパイロットを職業にしてる人がいるわけでしょ。1日30時間乗ってれば。
うん、そうだよ。もう、あれだよ。普通のパイロットってさ、1000時間ぐらい乗ったらプロみたいなのあるじゃん。なんか、総フライト数いくらみたいな。
ああ、なるほど。
発売されてからもう1000時間ぐらいやってる人、ザラにいるからね。
1000ってなんだよ、私。
うん。
モンハンでもそんなやれねえんだよね、これ。だって、あの、なんだっけ、自家長の井上が1000時間、何千、2000とかでしょ、3000とか言ってるでしょ。
そんな。
まあ、それぐらい。
うん。
っていうかもう、あれは突き詰めたらキリがない的なところはあるもん。まあ、まあ、そんなこんなで、末たけしさんです。よろしくお願いします。はい、あ、ここなのに、たけふみ、たけし。
いや、ペンネームでたけふみってしてるのは、いや、名字がそもそもややこしい名字だから、たけしもたけふみもどっちも OK にしちゃえっていうので、ペンネームたけふみって言ってるから、どっちでもいいんだよね。
どっちでもいいのか。
じゃあ、末たけしさんです。よろしくお願いします。
はい。
じゃあ、続いては、じゃあ僕ということで、
はい、
皆さん、こんばんは。群馬の余分三兄弟こと、すみやきです。よろしくお願いします。
余分三兄弟、残り二人、誰？
何が？二人？
残り二人。
余分三兄弟が何なのかっていうのもよくわかんない。何だろうね。
言っといて。
砂糖、塩、醤油。余分三
兄弟。醤油です。砂糖、塩、醤油。すみやき、その中に入ってない。
醤油の黒さはなんか、炭焼きの黒みたいな。まあ、そんなことまあ、ちょっと、まあ、どうでもいいですけど。最近の近況は、うん、あの、アニメの名探偵ホームズっていうのをさっき4話ぐらいまで見ました。
うん、すごい、最も近いの、それね。
うん。で、あの、その、名探偵ホームズって、まあ、宮崎駿監督のアニメなんだけど、うんうん、あの、出てくるキャラクターがその、なんつうの、その、まあ、コナンドイルのホームズ、シャルコームズってあるよね。うん、それを、まあ、犬でやってるんだけど、全員犬なの。出る、うん。まあ、犬を、まあ、人にしたみたいな。感覚のやつなんだけど、うんうん、で、それに出てくる女の人が、まあ、多分、一番可愛いんじゃないかと。
うん。
うん、今までで。すごい、あの、要は、犬なんだけど、犬耳なんですよ。うん、あの、なんつうの、うん、その、あの、犬でこう、なんつうの、耳がこうやってなんか、へにゃってこう、なんつうの、うん、このピンって立ってないでこう、
垂れ耳
みたいな感じのやつあるでしょ、
うん。
あれの耳がついてて、鼻がその、犬みたいな。
うん、
超可愛いっす、ね。仕事してる場合じゃないですよ、こっちは。 だから、その、あの、アーマードコア1日30時間やるんだったら、僕は1日30時間、ね、あの、ベータでホームズ見ますよ。まあ、おまあ、まあ、全40話ぐらいなんです。もう、30時間足らずで見終わっちゃうんですけど。今、あの、ニコニコのアニメ、うん、なんつうの、うんうん、ニコ、まあ、いや、ニコニコのアニメで、まあ、1話、第1話は無料で配信してて、あと、残りは、あの、まあ、有料なんですけど、まあ、そこで見れるんで、ぜひチェックしていただきたいと思います。で、あの、今回ですね、あの、群馬のホニャララでユリって好きなかったの、特にユリ的な活動が一切なかったからですね。
まあ、その返上じゃないのかな。
何の？
え、群馬のユリなんちゃら。
群馬のユリなんちゃら、返上の以前に、あの、そろそろあの、ユリなんちゃらがネタ切れっていう状態がちょっと多々ありまして、ちょっと前回のユリ、あの、ユリテロリストを超えるものが、ちょっと未だに見つかんないということがありまして、ちょっとあれ最後に出しちゃったかなっていうのもあるんですね。うん、まあ、あの、募集的なのをするか、ここ、あの、炭焼きの最初のキャッチコピー募集みたいなことでね、メールくれたら読むんで。まあ、そんなこんなで、まあ、炭焼きです。よろしくお願いします。
はい。
はい、というわけで、今回はですね、なんと2回、3回ぶりにですね、編集協力としてこの方が登場していただいてます。それではどうぞ。
はい、編集を担当してます、小林アブトワです。
はい、
何の話しようかな。まあ、みんなあの、フロームソフトウェアの話だから、うん、フロームソフトウェアの本社の話でもしようか。本社、あそこはね、やばいね。
やばいんですか。
抽象的にもほどがんだろ。やばいね。
もうなんだろう。もうなんか、怒号しか飛び交ってない会社だよ
ね。怒号ってない
会社だなと思って。っていうのが1年前に。受付のおじさんはすげえ可愛くてセクシーな声の、まあ、イメージ通りの人がいて、
社内はイメージが知られ
る。社内は飛び交ってる。
どこ飛び交ってる。もう戦争だよ、いわば。
じゃあもうゲームの中と大体同じっていう。
そう、そんな感じだった
。ブラック企業なの？何なの？
ブラックじゃ、いや、まあゲーム業界は全部ブラック企業でしょ。
お
ぉ。おぉ。
アフラさんのところはそうじゃない。
ゲーム業界じゃないからね。
おぉ、微妙にね。
うん、まあそんな感じかな。あと、今は福田萌えが、ブームでね。
前回のショコラジでも言いましたけど。うん、あ、行ったよね。
行った。
うん、そう、このブームは多分、あの、来週には終わってるんで、まあ、そんなに皆さん気にしなくていいと思うんでですね。はい、というわけで、小林アブダさんです。よろしくお願いします。はい、というわけでですね、今回はですね、久々に通常回ということでですね、急行トークのコーナーとおすすめのコーナーの2本立てで、やっていきますので、よかったら、ね、最後までお付き合いいただけると嬉しいと思います。というわけで、よろしくお願いします。はい、というわけでですね、自己紹介の後は、実にね、多分3、4ヶ月ぶりになるコーナーということで、急行トークのコーナーです。
イェーイ、はい、そんな久しぶりか。
うん、ちょっとね、あの、文学フリマがあると、
ああ、なるほど。そうだね。
文振りの告知で一回撮りますよね。
撮るね。
文学フリマの告知、反省会、合評で3回撮っちゃうんですよ。
ああ、
それだけでもう3ヶ月空いちゃうんですね。
うん。
で、さらにそっからまあ1ヶ月空くんで、まあ4ヶ月ぶりとか3ヶ月ぶりになっちゃうんですよね。うん。というわけで、まあ、久々なんですけど。
はい。
で、このコーナーはですね、ある特定の、小説、漫画、映画、ゲームなどのですね、特定のものを、トークするというコーナーなんですが、
はい、
今回のトークテーマは、少女漫画ということでやらせていただきます。
はい、はい、
まあ、少女漫画っていうことなんですが、まあ、一概に言って、うん、あれですか、あのメンバーの皆さんは少女漫画っていうのは読みますか、普段。
それも高校の時は花という夢、ちゃんと5日と20日に買って読んでたけど。
それはすごい。それはすごいね、うん。だって見たことないもん。どういうのがそれなのかもわかんない
し。いや、コンビニで普通に売ってるよ。
売ってるぞ。
うん、5日と20日に。
へぇー。うず、いくつは？
あ、では、うん、さほど読まない。
うん。っていうか、
特に高校の時は読んでなかった、
ね。っていうのも、うん、この少女漫画って、例えば姉とか妹、年の近い妹とかが いると比較的、ね、あの取りやすいかもしれないですけど、まあ僕
だとしたら全員符号するじゃん。
いや、あの僕あのね、下のあのね、下の妹が10離れてるとさすがに
、うん、
10とか13とか離れてるとさすがに、うんうん、まあ同世代じゃないんでね。
え、じゃあ10歳下の妹から仮パクして読んだ漫画って何？
いや、仮パクしたことないですよ。だってそれだってね、仮パクしたらだって今24じゃんか。うんうん、24が例えば1314のね、うん、の仮パクしたらちょっと問題があるやん。
そか、うん、
っていうのもあるし、どっちかっつうと、うん、あの僕の少年漫画を向こうが読むみたいなのが、どっちかっつうとやっぱりその妹の読むっていう代わりに上の兄弟の読むっていう方が多い気がするんですよ。
あ、確かに。
だからあの僕のライカデイズは全部持ってかれましたし、
うん、
あとそうで僕がですね、そうあの結構図書館に今漫画って置いてある、
あ、
名作的な漫画って、
うんうん、
うん、で多分僕が一番最初に触れた少女漫画っていうのが、
うん、
高校の図書館に置いてあったあの動物のお医者さんっていう、あの佐々木凛子先生っていう方が書いてる本が、漫画あるんだけど、それが面白くてやたら、っていうかあのなんだろう、イメージ、あ、ちょっとこれからちょっと僕の話だけちょっとさせていただくと、うん、あのイメージってなんかすごい、なんつうの、その目がキラキラしたような女の子が、
うん、
いて、そのあのめちゃくちゃイケメンみたいなのが出てきてみたいな、まあ、そういう漫画ももちろんあるんですけど、
うん、
であの僕のイメージは結構何回か言ってるんだけど、そのなんつうの、コマの、 あの、うん、右端かなんかでその作者からのガーみたいなコメントみたいなのが書いて
あ
るイメ
ージ
。
ああ、うん、あるね。
あれは読んだ方がいいの？俺完全にするの。
あれは雑誌掲載時はあそこに漫画の広告が入ってるから、
うん、ただ、うん、こっちは多分あの男の人で、
うん、
あの少女漫画読む人で多分コミックで読むから、
うん、
あれ多いよね。
なんか昔の少女漫画だとあそこが切り取れるようになってて、あそこを切り取ってしおりにして使ってねみたいな。
え、何それ、あんの？
コピーしてしおりにして使ってねみたいな感じだったりとか。
知らなかった。
確かした気がする。
したんだ。
へ
え、うん、昔ってどのくらい？
昔どんくらいだろう、1980年ぐらいかな。
ああ、だいぶ昔だね。
なんだ、ぼんやりだけど。いや、なんだったかな。あ、いや、パッとタイトル思い出せないけど、一番最近のだったら、確かだけど、高尾茂って漫画家、まだ若い現役の漫画家なんだけど、その漫画家は、あの、コミックでコメントを書くことあんま好きじゃないっぽくて、割とそういうような雰囲気のことをやってた気がする。そこのイラストだけしか書かないみたいな。確かだけどね、うろ覚えだけどね。
だから、生産はお姉さんがいるから、比較的そういう触れる機会も多かったんじゃないですか。
いや、でも自分でも買ってたしね。
ああ、そこまで来ると。
うん。うん。
で、その、少女漫画コーナーに行こうとの何、その恥ずかしさみたいなのは特には。
いや、もう、そこは訓練でなんとか乗り越えたい。
で、比較的今はね、あの、うん、僕とか全然そういうの平気なんですけど、
うんうん、
あの逆になんかこの人2だって思われないかなってみたいな感じでいるんだけど。
なるほどね。
ね。
むしろプロ意識がある。
プロ意識で。
全然。
うん。
けどあの、読めますよみたいな。
あの、この前あの、うん、あの、大型中古の本の店あるじゃないですか。うん、あの、黄色と青みたいなあるじゃないですか。あそこって、あの、意外と細かく分かれてるんですよね。で、BL だったら BL でガーってあるようなところ。
あるね。
あるでしょ？あそこに普通に男の人がいたのは、多分僕の目の錯覚な気がしなくもないっていう。がっつり、がっつり BL だなとこに、普通に男の人立って読んでてる。
いや、あるある。
うん。けど、あそこの域はちょっとさすがに、
うん。
ね。なんだっけ？
なかなか難しいよね。
ね。普段子って言うんだっけ？
うん。
ジャンルとしてね。
そんなのがいるんだ。うん、恐ろしいな。
ね。
ああ、でもなんだろうな、友達、うん、で、なんだろう、そうだな、高校の時に、あの、ライトノベルの、
うん、
ライトノベルの話になっちゃった。
あ、いよいよ。
今日から魔王。
今日から魔王、うん、
あのシリーズくらいだったら、普通に読んでるのはいたな。
あ、今日から魔王ってあれ BL なんですか？
一応 BL。
あ、マジで？
なんか、高校生、男子高校生の主人公が、異世界に飛ばされて、うん、そこの魔王ももちろん確か男の人なんだけど、それの嫁にされそうになっちゃうみたいな。違ったかな？違ったかな？
それだったらお釈迦様も見てるは BL になっちゃうでしょ。
まあね、そうだね。
もうお釈迦様を見てるっていうのは、あの、マリア様が見てるの、うん、まあ、なんつうの、うん、あれは。まあ、あの、弟。
スピンオフだね。
スピンオフで、弟が主人公の。
うん。そういう、あれなんだよな。そう。
うん、
俺んちの場合、その、うん、そう。妹が普通に、その、うん、俺の買ってた、その、少年漫画を読むのプラス、
うん、
あと結構、あの、普通に、あの、オタク向けの漫画を買ってきてたから、
うんう
ん、なんて言うんだ。結局、少女漫画なんだけど、その正統派じゃなくて、どっちかっていうと、う
ん、どっちかっ
ていうと、やや BL 寄り的なの。
ああ、うん、けど、どっちかっていうと、負ではなくて、その、女オタク的な感じの。
いや、結構負もあったね。
あ、負。
でも、その流れから、あの、あれ、吉永文の、
ああ、
アンティークとか、
昨日何食べたとか。
そうそう。それよりもっと古い、
うん、
もっと、まだ売れてなかった頃の結構露骨な BL の漫画とかもあったけど、やっぱり吉永文だから面白いっていう。
ああ、あ、何吉永文ってそっちの、やっぱそっちの道の、
うん。
飽き手さんですか、
うん、なんだっけな、ジャックとジェラールっていう漫画で、だと、その、貴族の男の人が、その、男の人の娼婦を買って、うん、で、なんか、いろいろ自分の趣味の赴くままに着飾らせるみたいな、なんかそんな話が。
へぇ、
それもね、露骨に BA だけど、それも面白かったな。
けどなんかあの細いタッチはなんかそれっぽい気はしなくもないなと思いながら、
うん。
うん、あの、僕的にはその、今、吉永文さんは、あの、昨日何食べたっていう。
うんうん、
あれはな、なんですモーニングかな、
あれモーニングか。
うん。かなんかで連載してるやつを、
うん。
読んでたんだけど、で、それもあの、うん、要は、なんつうの、BL するガチ、なんつうの、ゲイの話だ、
うん、うん。
主人公。で、それも見ながら、けどあれは全然、ね、こっち、男を普通に読めるみたいな。
そうなんだよね。料理漫画的な側面も、てか、本来そっちがどうなんだろうね。
うん。
でもそうだよな。けどそこまで行くとやっぱり、モーニングだもんね。少女漫画じゃないんだよな。
ああ、うん。なるほどね。
うん。
まあちょっと、まあこのままずっとビールの話するのもあれなんですけど、目的にあの、群馬テレビで、
うんうん、
いつあの、純情ロマンチカってアニメがやってたんですよ。
あ、やってたね。
モロ BL のやつ、
うん。
普通に面白かったですよ。大学生ぐらいの時かな、僕は。まあ僕はって言ってもあれで、まあ2年ぐらい前ですか。それ、うん、うん。やってたの見てた。超面白い。
え、なんか絵が受け付けなかったりとかしないの？
あのね、その、僕ら的に、その BL のシーンみたいなのが、ギャグっぽく撮れちゃうんですよ。
うん。
何それは、パンツレスリングのノリでスルーできるってこと？
だから、なんつうの、だから、まあ、わかんない。純情ロマンチカが、もろ、あの、何 ?BL 読む人にとって、もろ BL なのか、もろ BL じゃないのかわかんないけど、
うん、
普通に物語として、例えばその、ギャグ要素が多くて、
うん、
要はその、男と男のやりとりの面白さみたいなのがすごいあったよね。
うん。男子校ノリ的な？
そうそうそう。例えば、あの、要は、あの、芸人さんが、あの、二人で、あの、コントとか漫才してて面白いみたいな、そういうノリの感じ。で見れた。
なるほどね。
まあ、で、まあ、ちょっとこのままだと、あの、テーマトーク BL になっちゃうんで、あれなんですけども。あの、何か、お二人でなんか、その、 特に少女漫画を読んでいて、なんか
これだっていう、
これだみたいな。うずきはなんか、
え、そうだなぁ、うーんとね、あれ、なん、今一番面白いのは、うん、やっぱり夏目友人帳か
な。あ、熱い、熱いですね。
そう、
てか、うん、あれもなんていうか、そんなにあれだよね、その別に普通にあのアフタヌーンあたりで、ね、連載してても別におかしくない
みた
いな感じ
だ
よね。
そうだね。あれもやっぱりその主人公が高校生の男の子で、うん、どっちかそういう恋愛メインの話じゃなくて、
あ、妖怪というか
妖怪ストーリーも、うん、でも基本的にその扱うのが妖怪と人間の儚い恋みたいな、うん、そういうのが結構多くて、
その話のプロトロ元はその少年漫画っぽいんだよね。なんかその目的自体っていうか、その要はその夏目友人帳っていうその妖怪の何、まあ、書いてあるのがあるんですけど、それでそこからどんどん妖怪をこう集めていくじゃないけど、そう入っていくみたいな、その形はなんかそういう、例えば何かを集める的な要素って少年漫画っぽいなとか思ったりとか。
でもそう、でもなんだろう、やっぱり恋愛ものメインなんだよね、どんだけ言っても。
うん、そこら辺は少女漫画っていう、
うん、らしいなっていう、うん、
アニメとか見てるんですか？
アニメも見てるし、あと同じ作者のあの、え、同じ作者の古い短編集で、
連載はそんなになかった気は、あった？
い
や、短編、俺も短編集ぐらいしか、
の短編集の蛍火の森へってやつが、
はいはいはいはい、
うん、映画化したのもわざわざ見に行った。
あれ映画化してたんでしたら、
そうそう、アニメ映画、短編映画。
あ、マジか。
わざわざその池袋まで見に行ったぐらい。
おお。ね、あの群馬から池袋ってあのね、皆さんあの普通に思ってるかもしれないけど結構遠いんですよ。まあいいですけど。で、そうですね。じゃあ、うん、末さんは何かこれだ。
なんだろう。
うん、
一つこれってのは難しいな。アホほどハマってたのはカードキャプターさくらにアホみたいにハマってたんだけど。
ああ
、てかあれは少女漫画な、なん、そのどの年齢層なの、あれは。
あれは仲良しだから。
あ、仲良しなんだ。
もう、うん、小学生のセーラームーン大好きみたいな子に当てたのだと思うけど、
うん、だからなんか大きなお友達に受けている印象が大き、あまりに大きすぎて少女漫画の忘れてしまう。
そうなんだ。あの僕的に窓マギとかそっち、あのなんだっけ、あのデリカルなのかとか、なんかそんなのに一派に俺的には入ってるから。
ああ、でもあの遺伝子的にはカイジの遺伝子を
孫として、
カイジのあの E カードってあるじゃん。
ああ、ある E カード。
その E カードの遺伝子をまず遊戯王が受け継いで、その遊戯王のカードっていう遺伝子をカードキャプターさくらが受け継いだっていう歴史が多分あるはずなんだ。
そうだ
から、あのなんか相手の属性がどうだみたいな、
あの多分だけどカイジの方が遅いんじゃないかなって若干思うんだけど、多分カイジの方が遅い。
そうだ、
すごいな。な、
そういう遺伝子があるはずだよ、多分。
カード式。
本当に進めたいのは、僕の地球を守ってが、うん、まあ、おすすめって点では一番面白いかな。
タイトルは聞くけど、どんな話かっていうのはちょっとわかんないですけど。ざっと。
主人公のアリスっていう女の子が、歌を歌うとなんか知らないけど、草が伸びるんだ。で、その、それでどうしてかなと思ってると、その女の子と、あの女の子の友達が夢で見るんだけど、その夢の風景が、自分が宇宙人で、その宇宙人として地球を見ているっていう夢なんだ。
うん
うん、で、その夢の世界の話はもしかして自分たちの前世なんじゃないかっていうことで、で、もって、その、主人公の友達が一緒になって、その前世の仲間、月の夢で出てくる仲間を集めていくんだけど、うん、でもって主人公の、まあ、
うん、
夢の中で最後みんな死んじゃって、だからみんな死んじゃうから同じ年でみんな転生して地球に生まれてるんだけど、うん、なぜかその転生したやつで一人だけちっちゃい子供のやつがいるんだ、
うん、
どうして彼がその子供の状態で生まれてきたのかっていうのがミステリーになって話を進めていく感じの話。
それはどこでやってたの？雑誌というか。
白戦車から出てるから、
花と夢。
うん。なんか割と SF チックなのかな。
うん。
SF か。
あれアニメもやって？
アニメやってたね。菅野陽子がオープニングテーマ書いてた。
はいはいはい。で、それ結構長いっていうか、何巻ぐらい全部で。
20巻ぐらいだったかな。うん。なかなかね、面白いよ。
ああ、
うん。
で、それで、さっきも、カードキャプターさくらの話が出たんだけど、
うん、
カードキャプターさくらって少女漫画みたいな話になるのがあって、実は例えば、僕たちで少年漫画って言うと、
うん、
例えば、モーニングとか、ヤングジャンプとかっていうのは、あれは青年漫画っていう位置になるわけじゃん。
うん
うん、で、俺たちが言う少年漫画って、例えばジャンプだったりとか、サンデーだったりとか、
うん、
で、大体見分けつけるけど、例えば、うん、で、それ以上下だと、まあ、幼児漫画とかになったりとか、するでしょ、
うん、
だけど、うん、少女漫画って、ちょっとね、区切りが分かんないよね。一般的に
年齢のってこと、
うん、だから女の人が読むのを少女漫画って言っちゃう不思議があるじゃん。
レディコミとかって
言われる。レディコミとかね、言うね、うん。レディコミって言われても、
コーラスとか。
あ、こう、ビーラブとか。
うん。
うん、レディコミ、
うん、変な話、本のサイズじゃないの。
あ
ー。少女漫画もサイズあるじゃん。
うんうん。
あれ、ハチクロは少女漫画？
うん、そうなると少女漫画サイズ。
だよね、あれ。今ちょっと大きさ的に。
どう？最初、あれ、なんか、今の参考本と別の、なんだろう、想定で出てたよね、確か。
そうなんだ。
ああ、
うん。
雑誌映る前とか。
あ、そっか、雑誌映ったんか。
タイトルのロゴとかも、なんか今と違ってシュッとした感じのロゴだったりとか。
クイーンズコミックス。
知らねえ。どれだ？
いや、ハチミスとクローバー。
うん、
クイーンズ
コミックス。クイーンズコミック。
ヤングユーと。
ヤングユ
ー知らない。
で、
ヤングユー。
なんとなくさ、
うん、
俺の、要はそんなに少女漫画読まない、俺からのイメージだと、なんとなくうん、背拍子が、青、白、で、赤、リボンみたいな感じのやつが少女漫画だと思ってるから。
うん、
そう思ってる節があるから、なんとなく、ね、ハチクロはなんか白っぽいし、みたいな。
うん、
違うのかなぐらいに思っちゃうよね。だと
思う。うん。少女漫画な。
で、あと、まあ僕のおすすめっていうのも含めつつ、
うん、
まあ、多分みんなが必修的に読んでるので、
うん、
あろう、ハチクロっていう作品が、ハチミツクローバーって作品が、あるんですけど、
うん、
まあ二人は読んでる、
うん。うん、読んだよ。
うん。まあ全10巻なんだけど、これのさ、話の流れ的になんだろう、その、まあ、まあ僕はさっき言ったその目キラキラでもないし、
うん、
そんなになんでキャピキャピしてないし、みたいな。
キャピキャピ。
そんな感じ。まあ後々、目のでっかい子は僕がミントな僕らっていうのを、ね、読んだ時にいっぱい出てくるんだけど。
うん。
比較的ね。で、ハチクロを読んで、ああ、俺、こういう美術系の大学行きたいって思った時には、僕、大学4年生だったんです
ね。うん。
で、まあ、この、まあ、あんまり、うん、まあ、これ、あんまり言っちゃうと、そのね、ネタバレでもないけど、うん、森田くんって子がいるんだけど、うん、まあ、その子が、
うん。
あ、森田くんじゃねえや。あれ？
うん、
ど
れ？
どの子だっけ？
どの子？
鉄人？
あ、竹本くん、竹本くん。
主人公か。
主人公。竹本くんが、その、うん、最後の方でなんか自分探しの旅みたいなのに出る、
うん。出るね、
うん。
うん。
かっこいいと思って僕も行っちゃった。自転車じゃなかったよ。
行ったね、そういうか。
電車と高速バスの。貧乏旅。貧乏旅でもなかったけど、初めてその、ジャンプで、うん、賞金もらった、その賞金全部使って、一週間帰ってきたんだけど。
そうだったんだ。
そう。
うん。
だから、何も残ってないです。
あ、
ただ旅行行って終わったんだ。で、一週間行って、まあ、何も買ってない、何も変わってなく戻ってきちゃったんだけどね。うん。 で、あの、と、その、まあ、あの、余談なんですけど、東北の、うん、あの、東北で一番美味しかったものっていうのが、うん、あの、なんだっけ、と、あのね、当時やってた、うん、あの、マックの、なんだっけ、カルフォルニアバーガーが一番美味しかった
ダメな旅行者だな。
いや、なんとなくさ、なんかあの、うん、なんつうの、名物みたいなもん食べ、うん、食べてきて、
うん、
で、一週間ぐらいに、普通に、ずっと、あの、なんか、あちらもずっとやってるわけじゃないですか、なんか、マックの、こういうのぼりがあって、うん、あれ食いてえなーってずーっと思ってて、思いながらいろんなもん食べてて、帰って、まあ、帰る寸前のマックで寄って食べたのが、美味しかったなと思って、うん、そのイメージ。まあ、それはいいとして。まあ、あの、うん、とりあえず、まあ、ハチクロって、まあ、この、うん、なんかね、男の友情っていうのは、が結構ね、いろいろ書いてあったりとか。
するね。
うん。まあ、あとあの、鉄人山田さんは、俺の嫁で確定です。うん、まず、なんですけど。まあ、ぜひあの、読んでない人はね、10巻なんで、全10巻なんで、ぜひ、ね、うん、読みやすいと思うんで、ぜひ読んでほしいと思うんですけど。そうだね。あと、最近の、
うん、
最近だと、君に届けとかって結構、有名かな。
タイトルは聞く、
うん、
まあ、僕もどんな話か一切わかんないですけど、
わからない。最近だとチハヤフルのアニメがすごい熱い。
あのねチハフルはまあ比較的読んでるんですけど、っていうのはあの、このチハフルってあのレディコミなんですけど、どっちかっていうと少女漫画というより、
うん、
あの B ラブっていうところに連載してるんで、
うん、
でその B ラブっていうのはまあお袋が読んでたのを僕はずっと読んでたんで、
うん、
なんかもうね、大地がね、かっこいい。
はいはいはい、かっこいい、うん。
俺は永久になりたいんじゃなくて、逃げない奴になりたいんだとか、言ったところでなんかもう涙がブワって出ちゃう。
あれだよね、この人一回あの、チェアフルの作者の人ってなんか、あの、一回なんか、過去にあの、なんだっけ、スラムダウンかなんかでトレスでなんか問題、一回問題になっちゃった。だけど、うん、あの、月日を経ってまたチェアフルで再ブレイクみたいな。で、人生はいつでもやり直せるんだなぁと思う感じですけど。
うん。ああ。
まあそんなこと。
スラダンか。
スラダン。
あの熱い感じはスラダンの遺伝子か。
いや、あの、まあ、今はイメージ多分ついてないだろうけど、前の話ね。超前の話。あと、うん、まあ、読んだのは、カレカノとか。僕は読みましたけど。
ハレカノ。
前もおすすめしてたね。
ハレカノはね、まあ実際その、当初読むとよくわかんなくなるんで、ちょっとこれはまあ、文化祭までが本編だとしてですね。
ハレカノ、うん、ね。なんかお父さんが出てきてからなんか、ええー、ってなる。
うん、あの、まあ、あの、昼ドラになっちゃうんですよ。絵が昼ドラなんで、うん。けどね、あの、少女漫画読んでて、
うん、
あの、カレカノと、あと、ミントな僕らでもちょっと見たんだけど、その女の子同士の、なんつうの、その、こ、友情、いや、あの、女の子同士の怖い部分みたいなの見せられると、男としては、あーってなっちゃう。怖いよ、怖いお母さん、つって。怖いよ、怖いお母さん、つ
って。あ、じゃあ、スキップビートってのをおすすめしたい。
スキップビート、あ、スキップビートってなんか聞いたことある。
うん、すごいね。なんか女同士の腐れたところを主人公がねズバッて切り裂いて終わるみたいな、殴って終わるみたいなところがあるから、
なるほど、
うん、すごいなんかこれ絵が少女漫画なだけだろうって感じがしてくる。あんまりスカッと
少女漫画版男塾みたいな、
そうそうそうそうそう、
殴ってはあの、あの、うん、ギャグを読めばいいと思う、少女漫画でも。
だすごい重たくなってる。
あれがいいですよ。あの、三河ベルノの漫画が。
誰？
三河ベルノって人のストレンジプラスが。と、青春爆発劇場とか。この人のギャグはすごく面白い。なんかね、もうね、もう少女漫画じゃないんじゃないかなっていうぐらい。
じゃあ少女漫画じゃないんじゃないのかな。
そうかな。そうかもしんないな。
まあ、そんなことで、まあ、ね、本当に、 無法地帯になって今25分ちょっと超えちゃったんでね、そろそろ終わりして、ぜひですね、おすすめの少女漫画ありましたらですね、コメントとですね、メールフォン、メールアドレスで書いていただけるとね、僕ら読みますね、比較的。ちょっとね、漫画に飢えてるところありますから、僕はですけど、最近。
あ、おすすめのギャグ一ついい。
あ、いいですよ。
風来姉妹っていうのが面白い。
もういろいろ読むものあるな、俺は。風来
姉妹。うん。後でちょっと、この収録終わったら、ちょっと URL 飛ばすわ。
風来姉妹。
うん。
ビームコミック。
調べるの早いな。
長崎来日。
うん。いや、面白いよ。
まぁ、あ、ちょっと調べた間にまた終わっちゃいそうなんで、まぁ、あ、とりあえず、このコーナーを一旦切りたいと思います。ということで、ご感想等お待ちしております。ということで、休校トークでした。はい、ということでですね、次も久しぶりのコーナー、おすすめのコーナーということですね、各メンバーの、おすすめの漫画、小説、映画、ゲームなどを紹介するコーナーです。うん、で、実は、忘れがちなんですが、実は僕の番ということですね。前回、前やった時は、年末ってことで、各メンバーの今年の一冊みたいなのを各紹介したんで、うん、で、その前がちょっと僕の番だと。ね、久々に僕がちょっと紹介していきたいなと思うんで、お二人ですね、相槌とか相の手とかね、その、よろしくお願いしたいんですけども、うん、ということで、始めていきたいと思います。
はい。
今回僕がですね、取り上げるのは、ちょうどまあ、ちょっと、タイムリーではなくなってしまったんですが、芥川賞受賞作ということですね。田中伸也さんのトンモ食い、そして円城東さんの道化師の蝶っていう、まあ、この、まあ、2冊になってしまうんですが、まあ、受賞作っていう、まあ、一つの区切りで、まあ、紹介していきたいと思います。はい。お二人はまあ、あんまり、芥川賞、受賞作とか、読まないですか？あんまり、なんつうの、純文学みたいな。
純文学は読まないね。
なんだろう。なんか、ノルウェーの森読んだときに、
うん、ただいま、マシントラブルって言いますね。
ノルウェーの森読んだ時に出てきた、はい、なんだっけ、長沢先輩とかっていうのが言った、うん、なんか、死後30年経たない作家の本は読むなみたいなセリフが妙に心に残ってて、なんか、まあ、それに従って、なるべく文庫落ちしてから3年経たない本は読まないみたいな、なんかそういう自分ルールがあるから、なんか、今直木賞だと。うん。
ああ、なるほどね。
まだ時の洗礼を受けてない本を読むなっていうルールに、なんか、載ってないから。
なるほど。
じゃあ、3年経ったら読むよ。
じゃあ、文庫落ちて3年経ったら、
うん。
あ、ここでちょっとボケようとしたけど、ボケの内容忘れちゃったから。
え、何
フリーダムということで。はい、じゃあ、じゃあ、このフリーダムな中ですね。じゃあちょっと、じゃあ僕的に詰めちゃっても大丈夫ですか？
はい。
うてく、思い出したら言ってもらっても大丈夫です。はい、じゃあ行きたいと思います。でですね、今回はですね、田中伸也さんと円城東さんのダブル受賞ということなんですが、ですね、まあ前回の、この前の回がですね、受賞作なしっていう結果だったんですね。芥川賞に関しては。
うん。
だから、まあ、今回まあその分じゃないですけど、まあその前は、キコトワっていうのと、石吹真理子さんのキコトワってやつと、あと西村健太さんの、なんだっけ、クエキ列車ってやつの2冊。あ、ちょっと今何も見てないで一体多分間違ってたらごめんなさい。で、2冊。で、だから同時受賞、同時受賞できてるんですね、今のとこね。
うん。
芥川賞っていう。で、田中伸也さんが、まあ4回目の候補。で、炎上とさんが確か3回目かな ?3 回目の候補かな、
うん。
で、確か、炎上父さん、まあ、前回の、候補なしの時に、確か、候補になった。
うん。
っていうんですけど、まあ、今、僕の手元にあるのが、ですね、2012年の、文藝春秋の3月号なんですけど、
うん。
これに、まあ、芥川賞受賞作って、2つとも載るんで、まあ、2つのハードカバー買うよりは、これ、1冊800円なんで、読めるんで、今ね。
うん、
非常にお買い得になってます、ね、 ていうのもあるし、あと図書館行けばね、文芸春秋置いてあると思う。最新刊のやつは特にあの貸し出しできないんでね、朝一で行って文芸春秋思いっきり加工してで読んで帰ればタダで読めるっていう寸法ですね。まあそんなこんなで、まあ早速行きたいと思うんですが、
はい
はい、
まずですね、共食いから行きますか。
うんうん、
はい、まあ田中伸也さんって方なんですけども、うん、まあこの人はあの結構ねニュースでも話題になった方で、まああのいろんな、例えばそのなんていうの、あのまあ記者会見に結構いろんなこと言った方ですけど、うん、まああとあのね主人公があの論文の篤と一緒っていう。まあ、まあそんな
話ですね。
どうでも。まあ、あとあの、職歴なしであの、10年間ぐらいずっと小説を書き続けて、高校卒業してから。そういう方で、あの、なんか大学、あの、この文藝春秋のインタビューによると、大学受験に失敗して、その後に、あの、東大生でもやらないことをやってやろうって言って、あの、これは源氏物語ですね。源氏物語の原文って、まあ、あの、要はその、
うんうん、
古文とかのね、教科書に載ってるような、
うん、
あれをですね、5回通読したっていう、あの原文のまま。うん、で、5回通文して、確か他の役、あの、瀬戸内寂聴さんとかが訳されてるんだけど、その漢字も多分2、3回通読したっていう感じの方で、うん、あの、どっかネットの文章で読んだんだと、その昔の文章っていうのは力があるから分かんなくても通読するだけで何かしらの力にはなるよってこの人は言ってたんだと思うんだけど、
うん、
まあその文、まあそういう普通のなんつうの、まあ工業高校卒からこういう、まあがむしゃらに文章を書き続ければ、まあいずれは芥川賞も取れるということです。はい、じゃあ早速ですね、まああの内容の方ちょっと言ってみたいんですが、うんうん、まあ、共食いって言うんですけど、
うん、
これは主人公がですね、17歳の高校生が主人公なんですね。
うん、
で、あの、高校、17歳の高校生が主人公で、家族構成が、父親と、その父親の交際、
うんうん、
まあ、あとのお子さんの人と一緒に暮らしてる。で、あの、自分の母親は離れたところで、まあ、あの、魚屋さんをやってるのね。まあ、同じ町だと思うんだけど、そこに住んでるっていう形です。で、その、で、基本的にこの、まあ、主人公の、まあ、主人公の父親っていうのが結構、まあ、
うん、
まあ、ちょっと、問題というかがある人で、あの、この人は、あの、まあ、DV ではないんですけども、あの、この人が、要は、あの、自分の母親なり、この交際的な人を殴ると、
うんうん。
で、普段から殴るんじゃなくて、あの、性行為をするときに殴るような傾向があると、
うんうん、
いう父親のもとで、まあ、生まれた、この主人公なんですけど、で、この主人公がですね、まあ、こうやって暮らしていくうちに、高校生で、まあ、この人の、まあ、彼女がいるわけなんですけど、その人と、性行為をするときに自分も、
うん、
要はその、父親と同じように、その、女の人暴力を振るってしまうっていうことが分かったんですね。
うんうんうん、
で、それ関係で、まあ、ちょっとその、付き合ってる女性とも、まあ、うまくいかなくなってしまうんですよ。で、共食いっていう、このタイトルは、うん、釣りをするシーンがあるんだけど、その、前のお母さんの働いてる魚屋の隣の、要はまあ、そんな、なんだろう、この、まあ、ドブ川とまで行かないけど、そんな綺麗なじゃない川で、まあ、釣りをするんだけど、
うんう
ん。で、そこで釣りをして、まあ、お父さんはそこで、その、うなぎをさべて食べるんだけど、自分はあんな汚いところから釣った魚は食べれないみたいな。そういうことで、その釣りの描写っていうのが意外と面白いんですけど、そこに、あの、ある日っていうか、あの、一人の女の人が立ってると、ずっとこっちを見ながらね。
うん。
まあその、なんつうの、その、結構露出度の高いような服を着て、まあ立ってる。で、その人を、まあその人がいて、例えば釣りをするときとかもずっと見てるんですけど、 で実際その、まあ、その付き合ってる女性とうまくいかない主人公は、ある日ですね、その川にいる女の人とちょっと一晩泊まりすることになるんですけど、でそこでも主人公はもうその女の人に暴力を振るってしまうんですよ。だからその自分の父親がすごい嫌い、自分の父親をすごく嫌って、そのコンプレックスだったところは自分も似てしまってるっていうね、その人の血を継いでしまってるっていうトラウマ的なものがそこで描かれてるんだけど、でその女の人がその暴力を受けて、まあその人はまあ娼婦的な扱いなんだけど、でそこでまあ金はいくらだみたいな話になるんだけど、でその女の人が言ったのは、お父さんよりはひどくなかったから安くしてあげるねって言った。だからそこで自分はその自分の父親とのなん、まあ、さっきも言ったけど血がつながってるっていう部分にトラウマを受けてしまって、でまあそれがあったまあその後に起きる嵐の日にまた何かがまあちょっと重大なことが起こってっていうのが、まあこれからのね、なんつうの、そこからクライマックスに行くっていうシーンなんですけど、まあ基本的にはその、なんだろう、親子の血っていう力の親子関係みたいな感じをまあ描いてるんだと思うんですけども、まあそういう、なんだろう、芥川賞らしいっていうか、なんつうの、そのすごい文章的にはすごく綺麗な小説なんだけど、その扱ってる部分はすごいダークな感じ、もうなんつうの、もうドロッドロの感じの小説なんで、僕的にはすごい好きだったんですけど、
はあ、
ちょっと今の説明でちょっとすごい下手くそだなってちょっと自分で言ってて思ってしまったんですけど、ま
あ、でもなんかいいな、そのさ、その父親の嫌いなところがなぜか似ちゃうっていうさ、その似ちゃうのはもう理由はどうでもいいんだけど、似ちゃうってそういう展開好きなの、好きです、気になるね。
そうで、これはまあ、とりあえずそのメイ、今ちょっと僕がちょっとぼやかしたラストシーンにつながるところっていうのの描写は結構ね、すごくて、最後の盛り上がりがこのもう小説の持ち味みたいになって、そこはぜひ読んでほしいところなんですけども。で、もともとこの人は詩小説みたいな感じで書いてたんだけど、なんか今回は物語チックに書いてて、すごい、なんつうの、うまく書いてるって感じで、なんかすごいお手本みたいな、純文はこう書けみたいなお手本みたいな感じの小説だなって思うので、ぜひ読んでもらいたいと思うんですけども。
はい。
なんだろう。例えば記者会見ってあんなに例えばね、独特な感じでやったから、文章もそういうめちゃくちゃな感じかと思いきや、すごく繊細な文章を書いてね、書いておられて、あとすごいなんかいちいち描写がうまかったりと、釣りの描写とかね、あとなんいちいち海辺のこのなんだろう、この作者の田中伸也さんの住んでる下関が多分舞台だと思うんだけど、その辺のなんつうの、海沿いっていうかそういうのの描写とか、あとその方言、下関の方言とかすごい気持ちよかったりとか、結構おすすめです、個人的に。まああと今、まあそのうちいろんなのが文庫化されるんで、まあ、田中伸也さんっていうの、作家も結構おすすめですね。
はい。
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 大丈夫ですか？なんか質問等は。は
い。いや、読んでないから、どうとも。はい。どうとも。
ああ、そう。
はい。
さっきのボケを思い出した。
はい。
かげろうも文庫化されて3年経てば読むのかなっていうボケをしようとしたんだけど。
うん。
かげろうはもう読んだから。は
い、そっか、読んだのか。
うん。
じゃあダメだ。
はい、というわけで。あと、まあ、ちょっと余談なんですけど、この人は手書きで書く方らし
く、
ね、下書きをね、カレンダーの裏に書くっていうのなんか庶民的でいいなって思いました、個人的に。はい。で、そしてですね、じゃあ次がちょっと問題の、炎上闘争の、 品ですね。炎上等さんの、道化師の蝶という作品なんですが、うん、ですね、一回多分その炎上等っていう作家の作品を読んだ人はわかると思うんですけど、まあわかんないと僕らみたいなもんには。でですね、わかんないのは僕らだけではなくて、芥川賞のですね、審査員のですね、黒井千住さんって方がいらっしゃるんですけども、うん、この方は2回読んで2回ともわかんなかったと。2回読んで2回寝たってちゃんと選挙に書いてるぐらいの感じで、だからこういうのを芥川賞に押すのはどうなんだって、まあ文句を言ってるのが、まあ石原さんみたいな感じですね。うん、まあそう、うん、実際炎上等作品って読んだことはお二人は？
いや、うん、セルフリファレンスエンジンの最初の一章を読んでちょっと自分向きではないなって思って、今積んどく状態だ。
俺も読んでないですね。
そうだね。けど生産が言ったセルフリファレンスエンジンっていうのと、あと僕はオブザベースボールって、これが多分文学界の新人賞を取った作品なんだけど、うんうん、この2つを読んできて、まあ今回の道化師の蝶読んだんだけど、多分道化師の蝶が多分一番わかりやすいです。
そうなんだ。
うん、今3作品なのよ、うん、一番読みやすいし一番わかりやすいんだけど、最終的にわかんないっていう。惜しいんだよ、もうちょっと理解できんなよって思
いながら。わかんないって何系でわかんないの？
ほんとね、その文章そのものは別に難しくないんですよ。
うん。
展開がもはや突拍子もないみたいな。
どういうこと？
じゃあちょっと試しにあらすじの方ですね、ちょっと引用なんですけど、
うん、
ちょっと読んでみたいと思うんですよ。
うん、
ですね、大森のぞみさんってSF 評論家の方がいらっしゃるんですけど、うん、そちらがですね、本の雑誌っていうののですね、うん、で書いてるちょっとエッセイをちょっと引用させていただきますね。うん、これはね、第5つの章で構成されてるんですけど、うん、じゃあとりあえずこれを読んだだけで、まあ、理解できるかっていうの部分をやっていきますね。
うん、
じゃあちょっと読ませていただきますね。うん、じゃあこの物語の1章ですね、
うん、
東京シアトル間の飛行中に起きる出来事の話です、これは。
うん、
はい、語り手の私の隣の席に座った事情家、エイブラムス氏は、銀の糸で編まれたミニチュアの、虫の網ですね、虫の網をポケットから取り出し、私の仕事は格子着想を捕まえることだと語り始めます。これ序盤のあらすじです。わかる？
ん？殺した何？
じゃあ銀の糸で、
うん、
ミニチュアの、まあ網があるじゃないですか、
うんうん、
なんつうの、
虫網ね、虫
を捕めるような、うん、で私の仕事はこうして着想を捕まえることだって、まあ隣の席のに座った、
これ、うん、は 虫網でアイディアを得るんだっていう、うん、言ってくると。
エイブラムス氏は語り始める、うん、これが最初、
うん、
まずここからちょっとわかんないかもしれないですけど、で次、これに対して、まあ、主人公の私は、旅の間は本を読めないものですしねってことで、
うん、
でそう相槌打った私の頭にエイブラムス氏はいきなりその網をかぶせて話を聞かせてもらいましょうかと要求する。
うん、
でこの時に、エイブラムス氏が、まあ、じゃあちょっとここからは解釈なしでちょっと読んでいきますね。うん、エイブラムス氏が銀の網で捕まえたのは、旅の間にしか読めない本があると良いという着想。
うん、
その後エイブラムス氏はこのアイデアをもとに、飛行機の中で読むに限るに始まる一連のホニャララで読むに限るシリーズを出版し大ヒットを飛ばす。もっとも飛行機の中で読むに限るは、実は豪華客船の中で読むのに最適で、バイクの上で読むに限るドイツ語版は太平洋横断客機の上で読むに適しているという具合に、シリーズ各タイトルの各国版を読むのに最適な場所を探すゲームが大流行したのが成功の理由だったらしい。
うん、
はい、
うん、
分かりました。
なんかすごい面白そうだ。
ああ、なるほど。え、確かによくわかんないけど、今の説明だとだいぶ面白そうだよ。うん、
で、ちなみに、この一章の最後は、エイブラムス氏が1974年にスイスに向かう飛行機の中で、核の蝶、砂糖水と帽子で、捕まえた時のエピソードで締めくくられると。
うん、
で、この蝶を、モントルパレスホテルに運び酔わせた、研究者に披露して、アルキレヌス・アルキレキヌスと学名を教えられる。で、この一章の内容は全て2章で出てくる、ともゆきともゆきっていう作家が出てくるんですけど、その人が書いた本の内容だっていうことは 2章で明らかになるっていう内容なんですけど、うんうん、まあ、わかる？なんとなくわかる。
うん。
うん。
この辺はなんとか僕わかったんですよ、この辺までは。
うん。
さらにやばいの。
さらにやばいですね。李三章は。
どうなっていくの？
どうなっていくっていうかね、このね、っていうかね、要はね、この辺ね、途中から、要は時間が、前後してきたりとか、
うん、
結果的にいろんなとこに飛んだりとかして意味がわからなくなるんですよ。
うん、
で、この、大森のぞみさんも言ってんだけど、時間が遠距構造をなしてどこが出発点なんだかわからなくなる。という、タイムトラベル性がよくあるパターンが使われている。
うん、
だから、SF を比較的読んでる人はわかんのかなと思いながら読んでんだけど、やっぱりわかんなかった。っていうのが。
ああ、じゃあなんか、読んでちゃんと理解すると、
うん、
あ、このシーンは実は過去のことについて語られていたんだなとか、そうそうそう、あ、このシーンは実は未来のことについて語られてたんだなとか。
そうそうそう。うん、だから、園長トーンの作品について語れたら、
うん、
もう、てか語れる人はもう教授とかになっちゃえばいいやと。もうレベルなの。
ああ。なんかそのつながりがわかんない系で、でもつながってる系の話が好きな人にちょっと勧めたい本があるんだけど、小川陽子の寡黙な死骸みだらの弔いって話も、
うん、
その感じのどこがつながってるんだかよくわかんないけど、つながってる系の話だったかな。ちょっとそれをおすすめしたいなって、そのモチーフに出てくるなんか不思議なものが出てくる感じとかもきっと似てるだろうし、うん、まあ、読んでるだろうかな、そういう話読む人だったら。
だからぜひ俺的には末さんとかに読んでもらって、
うん、
感想を聞きたいジャンルの話、
うん、ちょっと
てかね、このね、その要はめちゃくちゃに言ってるようで全て筋が通ってるっていうのもこの園長父さんのすごいところらしくて、まあ、この人自体、その、東北大出て、東京大の大学行ってて、みたいな。
うん。
超頭のいい人なんだけど。
うん。
あのね、この人が、まず小説を作るときは、まず構図化するみたいなやり方を取ってるぐらいの、なんかそういう、きっちりと作ってんだけど、まあ、わかんないよねっていう話。
うん。あ、そういう、根本って読まなくちゃわかんないような話は好きだな。
ああ、じゃあ、ぜひ。
うん。
文芸集に買って読んでいた。あと、この人のすごいのが、うん、小説を書いた理由みたいなのがさ、
うん、
研究をしてて、
うん、
お金がないから小説を書いてみたみたいな。こと書いてある。何そのかっこいい感じ。
いるんだね、ついに。
で、で、この人が、書いて、研究中に書いた本を、なんかその、なんかその、教授みたいな人に見せたら、君はこれはなんだっけ、この人なんだっけ、日本ファンタジー大賞ってある
か、うんうん、
と、あとは、これ何で撮ったんだっけ、あれなんだっけ、SF の賞か、小松左京賞か、小松左京賞、うんに送れって言われて、で、小松左京賞になんか、最終選考で落ちたかなんか。
うん、あ、そっからは知ってる。その小松左京賞に送って、落ちて、
そう。
思って、それで、 それで早川に
落ち込んで
みたんだよ。
うん。で、出しましょうってことになったんだよね。
うん。
はぁ、すげえ人もいるもんだなと。で、まぁ、とりあえず園長等に関しては読んでみてくださいとしか言いようがありませんけど、けど、実際その、なんだろう。全然わかんなくって、全然わかんなくても俺、僕一通り読めちゃったんで、あの、文章、そう、飽きさせない文章っていうのはあると思うんで、ぜひです、
うんうん。
読んでいただきたいと思います。
はい。その人が、これから書く、死者の帝国がちょっと楽しみなんだよ。
あの、あれあの、なんだっけ伊藤計画の、
うん、伊藤計画の残した原稿の続きを書くってやつが、うん。で、その死者の帝国の舞台が、スチームパンクの、どこだっけなんか、加工世界なんだけど、技術的に発達してるって世界を書いてるんだけど、そういう技術的に発達した過去を書くっていうんですよ。二人の作家が合作で書くっていうやり方が、の伊藤計画と炎上等が解説を書いてる、ディファレンスエンジンっていう小説と同じなんだ。
で、
そのディファレンスエンジンの日本版を書くのかって思って、すごいワクワクしてるんだよ。楽しみだよ。
そうですね。うん、ぜひ、炎上等も注目してください。ということで、今回のおすすめは、共食いと道化師の蝶でした。はい、というわけで、あっという間にエンディングのお時間です。はい、僕のせいで、今時間がですね大幅にオーバーしておりますけど、まあそれは見て見ぬふりを決め込むのがですね、ラッショーをですね2年間やってるヤスの差がでございます。というわけでまあ長い間はねあのうずい君の生産にはお付き合いしていただいてるわけですけどですね、まあエンディングってことでですね告知とかですね行いたいと思うんですけども、誰か告知がある方は、
あ、はい。
はい、うさくん。
ニーナとウサギとの魔法の戦士は5巻無事発売しました。
おめでとうございます。
はい。はい、よろしければ読んでください。
はい。昨日、僕、某本屋さんに行ったんですけど、うん、
某ってどこ
近くの
本屋さんにね。うん、で、見て探したら、なんだっけ電撃でさ、
うん、
黒部屋龍之介さんっていう人がいらっしゃったでしょ。
うん。
今出て、あ、この人じゃねえやと思った、
うん、
隣がなんか、うずきやぎさんだとか余計わからなくなったっていう。で、あと今、あいつは新刊でなんだっけ、うん、なんだっけ、青いうさぎにどうのみたいな、出てないっけなんか、電撃で。
もう、ややこしいんだね。
ね、今、なるべくコーナーはね、結構ね、わかりにくくなる。だから、
うん、
だいぶ探していただいて。スーパーダッシュのコーナーですのでね、ぜひ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。5巻とあと、なんだっけ、スーパーダッシュ
&GO。あ、スーパーダッシュ&GO には漫画版がやってます。はい。
というわけで、よろしくお願いいたします。はい、そしてですね、あと、まあ、サークルからなんですが、文学フリマですね、ゴールデンウィーク中にあります文学フリマのですね、運営者側からの速報でですね、今回は抽選なしということになりましたんで、申し込みの方は済んでるんですね、僕らは。
うんうん。
ということで、まあ、参加確定しましたんで、ぜひですね、サークル番号等、決まり次第またですね、これ告知させていただきますんでですね、2012年5月6日ですね、日曜日の11時から、午後の4時まで、東京流通センター第2展示場 EF ホールにて行いますので、ぜひですね、まあ、お暇な方はというか、まあ、ゴールデンウィークの最後をですね、文学フリマで締めくってみませんかということなんですけど、ちなみにその5月5日もですね、ちょっと僕ら関係で、ね、あるんですけども、
あ、はい。5月5日のコミティア100に、
はい、
僕、宇月龍之介が、個人的に申し込んでありますので、
サークル名とか？
サークル名はね、少女空論城で出した。
あ、少女クーロン城
そのまんまで。
はい。
うん。
少女クーロン城で代表が宇津木隆之介で出てます。うん、なんかぜひです、
うん。うん。なんか出すので、その時はよろしくお願いします。
コピーですか？
多分コピーだね。
はい。コピー本ということで多分ですね、この本は、通販に載らないと思うんで、ぜひですね。うん、コミティア、翌日の文学フリマってことでね、2日間連続でですね、宇津木くんは、売り越すの大丈夫です
か？やばいな。わかんない。どうなっちゃうんだろう、ね。
止まり？
いや、止まんないだろう。
通え？群馬から通える2日間ですか？うん。
アランジハウスに泊まれないのかな？
いや、荷物がいっぱいいっぱいだと思う。
ああ、そっか。
ティアもそれなりにいろいろ買うから。
うん。
というわけでですね、2日連続であるんで、もし地方の方はですね、遠征される方はですね、同日って、僕、宇津井くんとか僕らの新刊を買っていただければありがたいと思います。伊藤計画計画ということでですね、伊藤計画二次創作を絶賛ね、作っておりますので、ぜひサークルの立ち寄りの際には、一声かけていただければと思います。はい、他に告知等は大丈夫ですか？
大丈夫。
はい、うん、なぜここまで巻き出てるかというと、僕が話しすぎたということですね。今ちょっと、編集の小林油さんがちょっと怒られましてですね。初めて編集らしいこと言ったなって今僕は勝手に思ってるんですけど。というわけでですね、5月6日ですね、第14回文学リーマン、ですね、ぜひお越しいただきたいと思います。そしてですね、このラジオです、ではですね、各コーナーの感想、この番組の感想をお待ちしております。コメント、メールアドレス、メールフォームにてよろしくお願いします。はい、ということで、またですね、1ヶ月後にまたこのメンバーでですね、撮りますのでですね、また1ヶ月後にまたお会いできればと思います。はい、というわけでですね、ここまでのお相手は、宇津木隆之介、末たけし、炭焼き、編集協力、小林アブドラでお送りいたしました。はい。というわけで、今年からですね、3年目になります、僕らのですね、同時文献サークルですけどもですね、皆様のご愛顧のほどをですね、よろしくお願いいたします。はい、ということで、もう終わっていいのかな？なんか言いたいことあれば。
締めて締めて。
超押しで。はい。ということでですね、また1ヶ月後次回お会いしたいと思います。ということで、さよなら。